スは、我は雲の上の世界の創造主 N である。下界の言葉で言うところの中の人的な感じである。今回は大幅に配信が遅れてしまっているため、急遽簡易版にてお送りさせていただきます。ご了承ください。ということで、今回はですね、創造主だけでお送りいたします。いつもポッドキャストの制作に集中してやってる時間がうまく取れなくてですね、ちょっとだいぶ遅くなってしまっておりましてですね、でも次回の配信日も迫ってきてるのでね、ちょっと簡単な感じにさせていただきます。月曜日あたりに配信を待ってくださってる方いたら申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。じゃあやっていきますね。はい、ここ雲の上には地上で発生した7日間のゲーム情報が雲になって集まってきます。ここは仮想空間なので何でもありなのだ。いろんな情報を見ながら1週間を振り返りましょう。ゲーム情報のお供にドリンクをご用意いたしました。よかったらお飲みください。本日のドリンクは超踊るメイドインワリオのパッケージをイメージしたエナジードリンクです。どうぞ。わー、それではお飲み物を一緒に飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょう。一緒に何回言うねん。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ。はい、では7日間のゲーム情報をやっていきます。期間は2023年10月29日日曜日から11月4日土曜日までです。ゲーム情報サイト 4gamer.net に掲載された1週間の記事の中から完全にランダムなガチャシステムにて7つ選出いたします。どんなゲーム情報と出会えるかは完全に運次第です。お楽しみに。ちなみにコラムやまとめ記事などニュース要素の少ない記事はこちらの勝手な判断にて除外をしております。また記事のまとめには Bing AI を利用しております。まず1個目、ドン。エクゾプライマルアップデート第3弾でモンスターハンターシリーズとのコラボ開催とのことです。ほうほう。記事の要約見ていきます。エクゾプライマルは2024年の1月18日にタイトルアップデート第3弾を配信し、シーズン3を開始するそうです。遅くない？来年だって。これマジ？ちょっと待って、元記事見ないと。あ、ほんまや。第3弾のアップデートではモンスターハンターシリーズとのコラボレーションコンテンツが追加されるそうです。コラボではエクゾスーツスキンとしてモンスターハンターの装備が登場し、ヒリュー・レオリウス、あ、違うや、ヒリュー・リオレウスを狩猟するミッションが発生する可能性があるそうです。はあ。コラボのトレーラーが公開されており YouTube で視聴ができるそうです。また Steam の方では11月3日から7日まで終わってます。ごめんなさい。エクゾプライマルの無料ウィークエンドを実施していたそうです。ごめんなさい。 Xbox ゲームストアと Steam ストアではエクゾプライマルおよびエクゾプライマルデラックスエディションのセールが実施されているそうです。はい、ということでした。来年ですね。来年にエクゾプライマルがアップデートするとモンスターハンターコラボ。どっちもカプコンだよね。リオレウスっていうヒリューがいんの。ちょっとそのトレーラーでも見ちゃおうか。見ますね。はい、トレーラー見ました。まあ僕ね、どっちのゲームもやってないのでね、あんまりピントは来てないんだけど、音楽だけは知っててね、音楽いいよね。モンスターハンターのデッドルルーみたいなね、あれテンション上がるよね。多分知ってる人からしたらすごいテンション上がるんだろうなっていうトレーラーでしたね。かっこいいね。気になる方チェックしてみてください。で、次2個目のニュースです。2個目のニュースはこちら。韓国コンソールゲーム市場は未だ発展の途中、 SIE と任天堂が人気を二分っていう記事です。はい、こちらの要約の内容を見ていきますね。韓国のコンソールゲーム市場は2020年に初めて1億ウォン約1100億円の売り上げを達成したそうです。その後ちょっと成長が鈍化しているそうです。三大コンソールプラットフォーマーである SIE、任天堂、マイクロソフトのうち、SIE と任天堂が韓国市場で人気を二分しているそうです。ほう、日本と状況が似ておりますね。 SIE は PS5 の発売やゴッド・オブ・ウォー・ラグナロクなどの人気作品のマーケティングで注目を集めているそうです。任天堂はスイッチの販売台数が累計300万台を超え、スーパーマリオシリーズやポケモンシリーズなどの定番作品が人気を博したそうです。マイクロソフトは Xbox シリーズ XS の発売とか、Xbox ゲームパスの提供で韓国市場に力を入れたが、まだ低迷しているということだそうです。ほうほうほう。読んだ感じのニュアンスで言うと、日本よりも、ソニーの勢力が強いって感じかな。で、任天堂もそれに追従してて、追従というか半々で分けてて、マイクロソフトがちょっと存在感が薄いっていう感じなのかな。なるほどね。元記事もちょっと見ようか。元記事見ると韓国のゲーム会社って今まであんまりコンソールゲームに力を入れてなかったみたいなんだけれども、まあ市場がね拡大している中、いろいろとコンソールに進出してきてる。そうっすね。オンラインゲームで有名なネクソンとか、あと何 NC ソフト、最近よく聞くね。あとはネオウィズ、あ、ライズオブピーのところ、韓国なんだ。ラインゲームズ、ラインはね韓国だもんね。まあ、この辺もコンソールに今後力を入れてくるんじゃないかということらしいですね。なるほどね。なんかさ、韓国ってさ、ゲーム強いイメージあったけど、コンソールはそんなに今まで出してきてなかったんだね。今後は AAA とかも出してくるんじゃないかみたいに書いてあるね。ほうほうほう。中国、韓国あたりはまだまだね、今後コンソール系のゲーム発展する可能性あるかもね。楽しみだなと思いました。はい、じゃあ次3個目のニュースいきましょう。ドン、初代ウィザードリーなどレトロゲームの移植やリマスター版の開発を得意とするデジタルイクリプスっていう会社が当たりの参加になったそうっす。ほい、ということでようやく見ていきましょう。アタリーという会社が2023年の10月31日にレトロゲームの移植やリマスター版の開発を得意とするゲームスタジオのデジタルイクリプスの買収について合意をしたそうです。そのデジタルイクリプスっていうところはウィザードリープロバイディンググラウンズオブザマッドオーバーロードやアタリー50ザアニバーサリーセレブレーションなど多くのレトロゲームの復刻作品を手掛けてきた会社だそうです。あたりはデジタルイクリプスの開発能力や保有 IP を活用できるようになり、レトロゲームに焦点を当てた成長戦略を強化していくとしているそうです。はい、以上が要約だそうですが、ほうほう。まあ、あたりのそのあれかリマスターを対応してくれた会社をもうそのまま傘下にしちゃったっていう感じなんかね。まあ、ちょっとこういった大人の事情は僕はよくわかんないけど、それによってどうなるかとかよくわかんなくなるけど、このデジタルイクリプスが当たりの専属会社みたいな状態になっちゃうみたいなことなのかな。まあ、当たりっていう会社は あれか、レトロゲームに焦点を当てた成長戦略っていうのを持ってるってことは、まあ今後もいろいろ過去の名作のこう復活リマスター版みたいのを出していこうっていう意欲があるみたいな感じに捉えればいいのかな。昔の作品知らないの多いからね、そういうので名作っていうのをね、こう今の人がやりたくなるような、今の時点でね手を出したくなるようなこうルックスに変えてくれるのはなかなかいいよね。今後も楽しみだなと思いました。はい、では次4個目いきましょう。4個目ドン、ダークオークションヒトラーの遺産というゲームが発表されたそうです。こちらのニュースの要約見ていきましょう。要約の方は、ダークオークションヒトラーの遺産っていうゲームは鈴木理香さんという方が原作シナリオで、コウスケさんという方がキャラクターデザインを担当する新作ミステリーアドベンチャーゲームだそうです。作曲音楽監修はモンスターハンターシリーズやロックマン X シリーズなどの作曲家小宮山優子さんという方が担当されるそうです。ゲームは2024年に任天堂スイッチとスチームで発売を予定しているそうです。クラウドファンディングが10月31日まで実施されていたそうで、目標金額の200万円を大きく上回る739万4000円を集めたそうです。 その10月31日の8時には、夜の8時には開発陣による生配信が行われたそうですということだそうです。へえ、ちょっと元記事も見てみましょうか。元記事見るとこの今回のゲームのシナリオ担当している鈴木理香さんの経歴が載ってるんですけども、株式会社リバリーヒルソフト創業メンバーとしてゲーム制作を開始したそうです。殺人クラブとかマンハッタンレクイエム、殺意の接吻、あと藤堂龍之介探偵日記シリーズなどのミステリーアドベンチャーを発表したそうです。あと PS2 では、なんていうのこれ読めない、なんとかのバラ、あとアナ DS、 任天堂 DS か、アナザーコード聞いたことあるね。アナザーコード、ウィッシュルーム、ラストウィンドウ、 Wii のアナザーコード R などのゲーム開発を経て2009年株式会社ベルウッドを設立、現在は、ゲーム企画シナリオ中心にゲーム制作に従事しているそうです。ほうほうほう、有名な方なんですかね。ちょっと僕は勉強不足で存じてないけど、この間なんだっけ、任天堂ダイレクトでアナザーコードが出てきた時ちょっとざわついたなっていうのはちょっと見てましたけど、この音楽担当してる方はカプコンの方なのかな、今もカプコンなの、小宮山優子さん、モンハン、ロックマン、あ、フリーランスなんだ現在は、2012年からフリーランス、キングダムハーツ3、ファイナルファンタジー、ピクセルリマスターなどのアレンジゲーム作品にも携わってると。ほうほう、マルジャナイトの四角なポケモンなどアニメや CM などの音楽提供も行っている、ちょっと幅広く活動されている方ですね。ダークオークション、魅力的なグラフィックだね。なんか、まあ、グラフィックだけで内容はわかんないけど、ちょっとレトロ感のある色使いだね。大人も深く楽しむことができるゲームを世界に届けられると開発陣一同考えておりますと。ほうほう、大人向けってことだね。結構ライトな作品ではないんじゃないかなっていう感じのニュアンスかな。いや面白そうだねこれ、ダークオークションちょっと注目したいなと思いました。はい、では次5個目のニュースいきます。5個目、ドン、これプレイレポートですね。ジョイコンを手放して遊ぶ超踊るメイドインワリオはシュールな構えと動きで楽しむ新感覚のプチゲームが盛りだくさんというニュースです。はい、じゃあこちらの要約見ていきます。はい、要約なんですけども、超踊るメイドインワリオは1プレイが5秒ほどで終わる極めてシンプルかつシュールなプチゲームにひたすら挑むメイドインワリオのシリーズ最新作です。1プレイ5秒だって。ジョイコンを使ったプチゲームや癖の強いボスゲームをクリアすることで南国のリゾート地バリオモロ島でのワリオとワリオカンパニー一行の物語を進める。はあ、バリオモロ島だって。ジョイコンを両手に握った時の姿勢である構えが重要で、ジョイコンを握ったり手放したり、はあ、手放したりするなど様々な動きが求められる。1人から2人で遊べるモード、ストーリーモードのほか最大4人でプレイできるパーティーモードもあり、5種類のルールで対戦できるそうです。ちょっと手放したりってのが分かんないね。ちょっと元記事見てみますね。あった、手放し、あった。あ、手首にストラップつけてる状態でブラーンとさせるみたいな感じか。これでどうすんの。例で乗ってんのはあの川崎釣り、あの氷に穴開けてさ魚釣るやつあるじゃないですか、あの要領でこうタラーンって垂らしてるコントローラーを画面の中の、穴に入れてるみたいな雰囲気を出すみたいな感じになってんね。いろんなアイデアが詰め込まれてんだろうね。昔さ脳トレかなんかのさゲームでさ、ジョイコンの目の前にさ指をさこうじゃんけんのポーズで出してさ、それを読み取らせてなんかやるみたいなゲームもあったよね。いろんな入力方法ができんだろうねジョイコン。頭の体操にもなりそうだね。絵が可愛いよねこのシリーズね。 リズム天国の会社だっけこれ。可愛らしい絵だよね、面白そう。はい、じゃあ次、6個目のニュースいきます。6個目はこちら、英雄伝説なんとかの奇跡。読めない、なんて読むの、ちょっと調べる、ごめん。千の奇跡だって。英雄伝説千の奇跡ノーザンウォーがですね、アプリストアと Google プレイでの事前登録が可能になってるそうです。はい、ということでちょっと要約を見ていきます。はい、要約は、英雄伝説千の奇跡ノーザンウォーは2023年に配信予定のスマホ向け RPG で、アニメ英雄伝説千の奇跡ノーザンウォーの世界観を舞台にした新たな物語が展開されます。歴代の奇跡シリーズのキャラクターたちが登場し、オーブメントシステムやエスクラフトなどの原作の魅力を受け継いだ爽快なバトルが楽しめますとのことです。現在 Apple アプリストアと Google プレイで事前登録が開始されており、事前登録者数に応じて豪華な特典がプレゼントされます。またゲームのシステムや PV も公式サイトや公式 X で公開されていますということです。はい、じゃあちょっとそのトレーラー見てみましょうか。おお、 PV ね、すごいよ、25秒ほどの PV でかなり短くまとまってんだけど、シンプルで見やすくていいね。すごいね、もう。いや、このまあいろんな会社さんいろいろね、工夫凝らしたり技術の進歩したりしてんでしょうけど、最近のスマホってね、まあ、この一括りな言い方しちゃうとちょっと雑で失礼かもしんないけど、すごいわ、画面がね、スマホとは思えない失礼な言い方だよね、スマホゲームに失礼な言い方だけど、いや、そのあれじゃない、スペックがさ限られてる中でさ、使うユーザーによってもスペックがいろいろね違う中で、今その底上げっていうのを、最低スペックランクみたいのが上がってんだろうね。すごい綺麗だね、魅力的な映像でした。はい、奇跡シリーズ僕やったことないんだけどね、まあ、長く続いてるシリーズだから面白いんでしょうね。まあ、課金システムとかね、ちょっとスマホゲームなので気になるところはあるかもしれないけれども、まあ、無料なので、ちょっとねお試しでやってみるのはいいかもしれませんね。よかったらチェックしてみてくださいということで、次7個目いきましょう。ラストです、7個目、こちら、三国志シミュレーションゲーム戦ゲイ兵法の極意っていうゲームがリリースされたそうです。はい、というのを見ていきましょう。ようやく見ていきます。はい、要約の方なんですけれども、戦ゲイ兵法の極意は三国志を題材とした戦略シミュレーションゲームで、2023年の11月2日にリリースされたそうです。曹操、CV 津田健次郎さんをはじめ100名以上の武将がボイス付きで登場し、すごいね、豪華だね。陣形や兵種、工場兵器、攻める城と書いて工場兵器などを駆使して戦場を制するゲームだそうです。リリースを記念して8日間ログインで SSR 武将の、読めない、小橋っていうの読めない、なんとかやなんとかがもらえるイベントちょっと調べるわ、何これ。はい、読み方調べた。勝共と孫策っていうのがもらえるイベントや、ガチャ回数が2倍になるキャンペーンなどが実施されているそうです。公式サイトおよび公式 X でゲームの最新情報やキャンペーン情報がチェックできるそうです。気になる方チェックしてみてください。はあ、一応元記事も見てみましょうか。はい、インゲームっていうところが出してるそうですね。あ、綺麗なグラフィックですね。100人以上も武将が出てさ、ボイスが出るってすごいよね。予算がすごいと思う。すごいね。よくわかんないけど。まぁ、ちょっとごめんなさい。三国志について全然詳しくないので、コメントがしづらいところがあるんだけど、まぁ、グラフィックは綺麗です。どういうゲームなのか、いまいちこの記事を見ても伝わってこないんだけどね。トレーラーとかないかな。あ、公式サイトがある。あ、プロモーションムービーがあった。見てみます。プロモーションムービーはゲーム画面っていうよりムービーなんだけど、結構激しい戦争の殺し合いだね。はあ、 その戦争のシミュレーションみたいなことなのかな。なるほど、まあ、気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで以上7日間のゲーム情報でした。はい、7日間のゲーム情報をお伝えしましたが、今週は他にもアーマードコア6のオリジナルサウンドトラックの配信が開始されたそうです。でまた、太鼓の達人フィットバチ4 Nintendo Switch っていうのが12月7日にリリースされるそうです。でこれ太鼓の達人用のバチが、あのジョイコンをね接続してできるバチがあるそうなんですけど、振った時に空中で振るんですよ。空中で振るとなんかこう何かを叩いてる打感的なのが伝わるようなねこだわりがあるそうですよ。これちょっといいっすよね。あとはゲームセンター CX アリノの挑戦状 1+2 リプレイっていうのが来年の2月22日に発売されるそうです。セガのスマホアプリエラーゲームリセットが来年の1月5日12時をもってサービス終了すると発表されたそうです。うん、残念です。そしてホヨバースの新作ゼンデスゾーンゼロの第2回クローズドベータテストが開始されるそうです。あと XBOX 用周辺機器において未承認のものが利用不可になったそうです。うん、などがありました。いろんなゲーム情報のあった1週間でしたね。何か気になる情報はありましたでしょうか。感想などありましたらよかったら SNS プラットフォームの X にてハッシュタグ雲の上ゲーもしくはハッシュタグ雲上ゲーをつけて共有してくださると誠に嬉しいでございます。よろしくお願いします。またこの番組ではお便りフォームなるものにて、ご意見、ご感想、苦情、励まし、世界征服の計画などメッセージを受け付けております。匿名での投稿も受け付けております。番組概要欄に URL を記載しております。よかったらお気軽に投稿してください。お願いいたします。ということで今回の64回目の雲の上でゲームの話してみたを終わりにしようと思います。ここまでお付き合いいただき誠にありがとうございました。よければまた次回も雲の上に来てクリエーション。それではまた、ジェネシス。はい、雲の上カジノへようこそ。今回も一応やります、雲の上カジノ。このカジノは番組本編終了後にこっそり運営している秘密のカジノです。カジノ情報で人々を、あ、違うわ、ゲーム情報で人々をおびき寄せ、カジノ中毒にさせて世界征服をしようと密かに企んでおります。前回同様、魂の37ゲームランキングスロットというタイトルでやっていきます。直近3週間分のゲームソフト売上ランキングを使ったスロットゲームです。売上トップ30の中で3週連続同じ順位だったタイトルがあれば当たりです。そのタイトルの定価と累計売上本数をかけた金額が手に入った気分になる音が流れます。スロットを回すには魂が削れるくらい心を込めて魂をかけると宣言する必要があります。ランキングデータはファミ通 .com のゲームソフト販売本数ランキング集計期間2023年10月9日から10月29日までの3週間分のデータを使用いたします。では宣言いたします。今回どうしようかな。じゃあ今日は仕事で疲れ切って家に帰ってきて一人の時に、家に誰もいなくて一人なのにただいまって言っちゃった時のテンションで魂をかけようかなと思います。ガチャ、魂をかける。今回どうでしょうか。今回残念でした。当たりなしでした。魂をかけてくださった方々残念でした。魂を今回かけなかった方おめでとうございます。ご褒美に今週1位だったスーパーマリオブラザーズワンダーのワンダーフラワーの粉を差し上げます。パラパラパラ。はい、ということなんですけども、次回はですね6本がリーチ状態です。すごいですね。特に注目なのが1位のスーパーマリオブラザーズワンダー。こちらかなり強い作品かと思いますので次回のあたり結構濃厚なんじゃないかなと思われます。 そして次回ランクインが予想される新発売のタイトルとして、スターオーシャン・ザ・セカンド・ストーリー R。これ結構マルチで発売されるので、ランキングが動くかなと予想されます。そして超メイドイン・ワリオ。こちらもちょっと強いんじゃないのかなと思いますが、こちらの協力タイトル2つが発売される中で、マリオワンダーが1位を守れるのかどうかというところが結構ポイントになるのかなと思います。気になる方はですね、次回もまたぜひ来てクリエーション。ということで今回の雲の上カジノはこれにて終了いたします。お相手は創造主 N でした。それではジェネシス。